頭の回転を速くする30の方法。その1。年齢は関係ない。頭は使えば使うほど良くなる。脳は筋肉と同じです。使えば使うほど強くなります。しかも年齢は関係ありません。脳細胞は1兆個あると言われています。その中で大脳の神経細胞は140億個、小脳の神経細胞は100億個です。脳細胞は20歳を過ぎれば年齢とともに減少します。しかし細胞の数は減っても細胞と細胞とがつながっているネットワークさえ密になればむしろ頭の回転は良くなります。頭の回転の速さとは脳細胞がつながり合っているネットワークがいかに密になっているかです。密であるほど頭の回転は良くなります。体の筋肉は年を取るとともに肉体的な衰えがあります。脳も脳細胞の減少こそあるものの脳の神経細胞のネットワークを増やしていけばむしろ鍛えることができます。年を取っているからと諦めていませんか？脳に年齢は関係ありません。ではそんなネットワークを密にするためにはどうすればいいのでしょうか？単純なことです。頭を使う機会を増やすのです。できるだけ幅広く頻繁に使う機会があれば使われている脳細胞のネットワークはどんどん密になります。実は先にお話ししました脳細胞の減少は些細な特徴があります。使わない部分から減少していくということです。二十歳を過ぎれば老化により脳細胞が減少し始めますが、脳の衰えが自覚できないのは使っていない脳細胞の減少だからです。使っていない脳細胞から減少するのですから、なくなっても脳に大きな影響はありません。一方、使われている部分の脳細胞はなくなることはありません。脳は幅広く使うほど、たくさんの脳細胞を使うことになります。脳の老化を抑えることにもなります。使えば使うほど脳の神経細胞のネットワークが密になり、頭の回転が良くなります。頭の回転を良くするためには、まず脳を使う機会を増やすことです。たくさん脳を使う機会を増やすことが頭の回転を良くするコツなのです。頭を使う機会をたくさん増やす。頭の回転を速くする30の方法。その2。脳の一番のトレーニング法は好きなことをして体を動かすこと。勉強といえば何を想像しますか？机に向かって黙々と本を読んでいる姿を想像する人が多いようです。机に向かってするだけが勉強ではありません。頭の回転を良くすると聞けばすぐ勉強を連想してしまいます。確かにそれも効果があります。しかし実は机に向かう勉強以上に効果的な脳のトレーニング法があります。好きなことをして体を動かすことです。体を動かせば五感のすべてを刺激することになります。従来の机に向かう勉強法では声も出さず黙々と勉強することになります。視覚からの刺激しかありません。脳への刺激が小さいためこれでは効果も小さいです。人間の感覚には視覚の他にも聴覚、触覚、味覚、嗅覚があります。できるだけたくさんの感覚を使って刺激する方が脳への刺激の範囲も広くなります。刺激する範囲が広い方が記憶にも残りやすく、かつ身につきやすい。何度本を読んでも理解できないことが自分で経験すればすぐわかることがあります。それは頭だけで考えたのではなく五感を通して学んだからです。たくさんの感覚を使って広範囲に脳は刺激を受けたので大変に記憶に残りやすく身につきやすくなったのです。もう一つ大切なことがあります。楽しいと思うプラスの感情です。例えば散歩です。私は散歩が大好きです。散歩だけでもボケ防止に効果があり頭の回転は良くなります。たくさんの感覚を使っているからです。散歩は体中の筋肉を動かしますから健康的であり触覚を刺激します。歩くと景色が変わりますから視覚も刺激します。様々な植物のあるところでは草花の香りを楽しむこともでき収穫を刺激します。友人とちょっとおしゃべりしながら散歩をすると会話をするため脳の活動はさらに活発になります。また好奇心の刺激もあります。あの丘を越えれば何があるのだろう。あの曲がり角を曲がれば何があるのだろう。今日は天気がいいな。散歩をしているとワクワクする機会がたくさんあります。好奇心を刺激しながら体を動かすので脳の健康にいいのです。机に向かうだけが勉強ではありません。楽しいことをコツコツ続けるだけでいい。脳を幅広く刺激して脳細胞を活性化させましょう。頭の回転を良くするためには好きなことで楽しい刺激を脳に与えるだけでいいのです。好きなことをしてたくさん体を動かす。頭の回転を速くする30の方法。その3。初体験ほど脳を活性化させることはない。脳のトレーニングの一番効果的な方法は初体験をすることです。初体験ほど脳に刺激的なことはありません。今まで経験したことのない体験にわざと自分から飛び込んでいきます。例えば行ったこともないレストランに行き食べたこともない食事を注文してみます。脳は初めての刺激が大好きです。こんなの見たことないぞ、聞いたことないぞ、感じたことないぞ。初体験は今まで使われていない脳細胞を使い始めるので脳の健康に有効です。初めての体験を受け入れるために脳細胞同士のネットワークが密になり一回り器が大きくなります。 私たちは人生経験が豊富な人は理解があるとよく言います。なぜ理解があるのかというと、たくさんの経験をして脳が刺激への準備ができているからです。脳の神経細胞が密で様々な刺激も受け入れられるから理解する力があります。初体験は脳の器を一回り大きくさせると同時に人としての器も一回り大きくさせます。頭の回転を速くするためにあなたは経験したことのないことを選択すればいいのです。その初めての経験に思い切りワクワクしましょう。ワクワクはあなたを若返らせる薬です。何が起こるのだろう。どうなるのだろう。刺激的で面白いのです。初体験をしてワクワクする。頭の回転を速くする30の方法。その4。若返りの薬は日常生活にたくさんある。若返りの薬はありますか？肉体的に若返る不老不死の薬は知りませんが、精神的に若返る薬なら知っています。ここだけのお話です。ワクワクです。ワクワクする経験は必ずあなたの心を若返らせます。若返りの薬は病院に行かなくても日常にたくさん存在しています。恋愛をする。話したこともない人に話しかける。新しい習い事を始める。好きな本を読む。海外旅行をする。ワクワクする経験は日常にたくさんあります。ただ私たちは恥ずかしがったり怖がったりして手にしていないだけです。すべては自分次第です。怖くてできないという人はそれまでです。だんだん精神的に衰えます。ワクワクする経験を自分から求めていく人はいつまでも老いることはありません。肉体的に衰えることはあっても精神的に衰えないのです。年をとっても初体験をしようとする人を私たちはお年寄りとは呼べません。まだまだお若いと感じます。そういう人は事実精神的に若いのです。新しい刺激が脳を活性化させ若返らせる薬になるのです。恥ずかしがらず、怖がらず、ワクワクする経験をする。頭の回転を速くする30の方法。その後、頭の回転が速いから即答ができるのではない。即答を心がけるから頭の回転が速くなる。普段からできるだけ即答を心がけましょう。即答をすると相手に喜ばれます。すぐレスポンスが返ってくると待ち時間が少なくなって仕事もスイスイ進みます。もちろん何でも即答が良いわけではありません。重要な決定事項なら時間をかける必要があります。人生の大事な選択や仕事の重要事項であればきちんと時間をかけた上で決定する必要があるでしょう。重要なことである上、後から決定を取り消せない状況があるなら時間をかけてじっくり考える必要があります。しかし簡単なことであればできるだけ早く即答することです。仕事の進捗を報告したり自分の意見を話したりする程度なら時間をかけて考える必要はないでしょう。早い返事は好ましいことです。レスポンスが早いと相手は待ち時間が少なくなります。仕事が早く進むようになるため成果を出しやすくなります。コミュニケーションにおいても即答を心がけるとテンポよく話が進んでいきます。会話がぎこちなくて困ることはあってもスムーズで困ることはありません。スムーズに会話が進むことになるためテンションを上げやすくなって人付き合いもスムーズになります。もともと頭の回転が悪くても諦めない。即答は頭の回転が速くないとできないのではないか。そう思う人もいるかもしれませんが、ここに誤解があります。頭の回転が速いから即答ができるのではありません。即答を心がけるから頭の回転が速くなります。早く回答するには頭に負荷を与えることが必要です。1分1秒でも早く回答しようとすると脳に負荷が加わり活性化されます。普段から即答を心がけることで頭の回転を促すトレーニングになります。だんだん頭が鍛えられ、要点に集中する能力が養われ、本当に頭の回転が速くなります。自分は頭の回転が鈍いと思う人ほど即答を心がけてみましょう。最初はなかなかできなくても、長期的に続けているうちに少しずつできるようになってきます。今より少しでも即答ができるようになっておくことです。即答の理想は1秒未満。即答の理想は1秒未満です。もちろん1秒未満はあくまで理想であり、なかなか現実には難しいでしょう。1秒未満が難しくても諦めず、なるべく早いレスポンスを心がけるよう意識しましょう。もし即答した結果、後から誤りに気づいたならその時伝えればいいことです。緊急を要するものでない限り間に合うはずです。難しく考えず、気軽に取り組んでみてください。特別な準備を必要としないため、意識さえすれば今日から取り組めるでしょう。早速、今日から取り組んで頭の回転を少しでも速くしていきましょう。頭の回転が遅くても普段から即答を心がける。頭の回転を速くする30の方法。その6。時間という緊張感が脳を活性化させる。私がいつも本を書くときには制限時間を設けて書くようにしています。一冊の本を1週間以内で書くようにしています。制限時間を設けて書いているのは質を高めるためです。 ゆっくり書いた方が質は高くなるのでは。そう思う方もいらっしゃることでしょう。実際に書いている私が感じているのですが、制限時間を設けた方が質が高くなります。時間という緊張感が脳の回転を速くさせるからです。もし一冊に1ヶ月も時間をかけていれば、だらだらのんびり書くことでしょう。だらだらのんびりした気持ちでは書いていても良い作品は書けません。頭の回転が遅くなり、良いアイデア、発想、構想が思い浮かばなくなるからです。制限時間を設けた方が頭の回転が速くなるのです。自分に厳しくした方が脳は活性化され、頭の回転が速くなります。結果として作品の質も向上するわけです。事実、以前にゆっくり書いた作品がありましたが、だらだらした精神状態は作品にも反映されていました。スピード感がなく面白くありませんでした。制限時間を設ける。脳が緊張して活発に活動する。活発に活動するから良い発想やアイデアが思い浮かぶ。結果として作品が書ける。制限時間は確かに苦しいものです。しかし脳は活性化されるのです。制限時間を設ける。頭の回転を速くする30の方法。その7。音読をすると脳の活動が活発になる。音読をすると脳の活動が活発になります。普段私たちが教科書を読むときには声を出さないで黙々と読みます。黙読の方が読むスピードが速く、周りの人の迷惑にもならないため好む人が多いです。しかし脳の活性化という観点から見ると効率が悪いです。黙読は視覚しか刺激しないからです。目からの情報だけですから脳への刺激も小さく、記憶にも残りにくくなります。覚えにくく忘れやすくなります。そういうときこそ音読です。原始的ですが、これほど効果的な勉強法はありません。音読をすると読むスピードが遅くなります。声を出すため場所によっては周りの人たちに迷惑をかけてしまいます。しかし音読は脳を幅広く刺激するため記憶力が劇的に向上します。目で得た情報を脳で理解し、理解してから口を動かして音読します。音読した声を耳で聞き、また脳が理解します。目からの刺激だけでなく、口の筋肉を動かし耳で聞きますから、音読をした方がより多くの刺激を脳に送れます。脳は活性化されて記憶力が向上するのです。私は記憶力が悪いんですという人に限って勉強するときには黙読です。頭が悪いのではなく勉強法が悪いだけです。黙読ほど効率の悪い勉強法はありません。音読するかしないかで試験の合否を分けるポイントといっても過言ではないのです。勉強するときには音読をする。頭の回転を速くする30の方法。その8。部屋の外の方が脳を広範囲に刺激できる。私は本を書くとき、いつも外で書きます。というより、外でないと書けません。以前に自室で本を書いたことがありますが、頭が回らず、全然進まなかったことがあります。眠くなって、いつの間にかよだれを垂らして寝ていました。静かで集中できるはずですが、むしろ集中できませんでした。眠気ばかりが襲ってきます。しかし、外に出ると、状況は一変します。早朝でも不思議と目が覚め、頭の回転が良くなります。本もスラスラ書けます。通常、作家が本を書くときには、ネタを用意するものです。ネタがないと書けないのは当たり前ですね。しかし、私の場合、外で書こうとすると、ネタを準備しなくても、その場でネタがどんどん浮かびます。外で書くと、ネタに困ることはありません。不思議ですが、本当の話です。これは、私の実体験からお話ししています。自分の部屋の方が静かなのに仕事が進みません。しかし、外ならうるさいので仕事に集中できないはずですが、集中できてしまいます。なぜ、これほど違いができるのでしょうか。それは周囲の適度なざわめきが自然と聴覚を刺激しているからです。できるだけ脳の広範囲を刺激した方が脳は活発に活動します。部屋にこもって仕事をしていると視覚しか刺激しません。シーンとした自室だと静かすぎて刺激が少なく、だんだん眠くなります。しかし外で本を書こうとすると人がいて雑談などのざわめきがあるため聴覚を刺激します。ざわめきの中にある他人の会話が耳に入り、自分は聞いていないつもりでも聞いているものです。他人の会話が程よく聴覚を刺激して脳が活発に活動し始めます。他人の会話を聞くことで新しいアイデアが浮かんでくるわけです。ファストフード店なら食事をすることもあります。すると味覚も嗅覚も刺激します。今日私は朝4時に起きてデニーズで本を書いています。カルボナーラを食べてから執筆しているところです。いつも通っているデニーズにはネズミのような店長がいます。その店長はマナーが良くて紳士的な態度で注文を受けてくれます。素早く動いて接客をしていると面白おかしく、でもかっこよく映ります。他の多くのお客さんを手際よく接客したり、新しく入ったアルバイトの人を指導したりします。そういう人のそういうところを見ていると、ふわりとアイデアが思い浮かびます。外は刺激の宝庫です。視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚。外の方が脳を広範囲に刺激するため、頭の回転が良くなります。浮かんだアイデアをもとに、また私は新しい文章を書くのでした。 外で仕事をする。頭の回転を速くする30の方法。その9。美味しいものを食べてモチベーションと元気をアップ。私の仕事のポイントを一つご紹介します。私がいつも仕事をしているのは早朝です。毎朝3時や4時に起きて近くの24時間のファストフード店へ出向いて本を書きます。朝起きるのは大変です。特に辛いのは冬です。冬の朝はただでさえ寒いのに3時や4時は真っ暗で凍るほど寒いです。目が覚めても体が動きません。こんな時私はいつもあるアイデアを使って寒い冬の朝に起きています。食欲によるモチベーションです。私はいつも夜の食事を抜かしてお腹を空にしてから寝ます。空腹の状態で朝起きます。そんな時美味しい食事を想像すると早く食べたいという単純な人間の欲求が出てきます。食欲は誰にでもある人間の三大欲の一つです。お腹を空かして目が覚め美味しいものを想像すると早く食べたいという欲求のため起きられます。するとどんなに寒い冬でも起きられるようになります。早く食べたいなという食欲が行動のモチベーションになるということです。子供のような動機づけですが効果があります。朝に大食いをしても日中活動してエネルギーを消費しますから太ることはありません。何より本当に美味しいものを食べるとそれだけで人間は元気とやる気が出てきます。さあ今日も一日頑張るぞと思うのです。寒い冬に起きることができ元気とやる気が出る仕事術です。食欲を動機にして朝起きられるようにする。頭の回転を速くする30の方法。その10。プラスに考えることが脳を育てる。プラス思考とマイナス思考があります。この両者は脳に与える影響が全く異なります。単なる考え方が脳に影響があるのかというと、これが大ありなのです。まず、脳に悪い影響を与えるのはどちらだと思いますか？マイナス思考です。マイナス思考になると考えが止まってしまうからです。どうせできるわけがない。やっぱりダメだ。面白くない。つまらない。下向きな考えは新しいものを生み出さなくなります。下向きな考えになると元気もやる気もなくなり行動しなくなります。行動しなくなれば刺激も少なくなり頭を使う機会も少なくなります。ボケてしまうのです。マイナス思考。考え方が下向き。やる気と元気が出なくなる。行動をしなくなる。刺激が減り脳が衰える。しかし、プラス思考はどんどん前へと考えが進んでいきます。脳に良い影響を与えるのはプラス思考です。自分にはできる。明日があるさ。できなくてももう一度頑張ろう。思考が止まることはありません。元気とやる気が出て行動するようになります。行動するようになれば刺激を継続して脳に送ることができ、脳はどんどん育っていきます。プラス思考。考え方が前向き。やる気と元気が出る。行動力が出る。刺激が増え、脳が育つ。原点はプラスの心です。まず、プラス思考を身につけましょう。プラス思考で行動して脳への刺激を増やす。頭の回転を速くする30の方法。その11。散歩中の脳は回転が速くなっている。頭の回転を速くするために特別なトレーニングや特別な機材を用意する必要はありません。実は子供からお年寄りまで誰にでも簡単に実践できる頭の回転を速くする方法があります。散歩です。散歩中は不思議とアイデアが浮かんだり深く考えることができるようになったりします。歩く時の脳の回転は速くなります。運動して体中の筋肉を動かすことで脳へ流れる血液の量が増え活発になるからです。脳へ流れる血液量が増えるのですから脳の機能のすべてが向上します。思考力や記憶力をはじめ理解力、想像力、発想力、構想力が向上します。また、やる気、元気といった気持ちの向上まであります。私は、考え事はいつも散歩をしながらします。部屋で椅子に座っているだけでは眠くなるばかりですが、歩いていると頭が働き、アイデアが浮かびやすくなります。犬と散歩している人を見て、楽しそうだな、と思えば、そこから日常まで思い浮かべてしまいます。つまらなさそうな顔をして出社しているサラリーマンを見ることがあります。なぜ不快な表情をしているのか、嫌いな上司でもいるのかな、と勝手に想像してしまいます。すると、さらに想像は膨らみ、仕事のやり方、仕事の人間関係など考え始めてしまいます。さらに、脱線を繰り返します。人の生きがいって何だろう？人は何のために生まれてきたのだろう？と深い考えまで進んでいきます。ついには思わぬ考えに至ることがあります。それがハッピーライフスタイルのネタになったりします。歩きながら考えるとどんどん考えます。歩くことは頭に良いだけでなく、体にとっても健康的です。適度な運動がストレス発散にもなります。体を動かすと考え方が前向きになり元気になります。ハイテンションになり勉強も長く続けることができるのです。 健康と学問を同時に手に入れる効率のいい方法なのです。散歩をしながら考える。頭の回転を速くする30の方法。その12。考えが複雑になってきたら紙に書き出して整理すればいい。私は時々考え事をしていると頭の中がごちゃごちゃになることがあります。複雑なシステム構成を考えることがあります。考えが深くなると迷宮に迷い込んだかのような状態になります。出ることも抜け出すこともできなくなることがあります。考えるほど問題はややこしくなり、だからとはいえほったらかしにするのも気になります。そういう時には頭で考えていることをとにかく全部紙に書き出してしまうようにします。はじめは順番やグルーピングは気にせず、思いついた順から次々と紙に書いていきます。ややこしい問題は大抵の場合 A4 の紙1枚では足りなくなります。2枚、3枚と紙が必要になることも珍しくありません。全部書き切ったら今度はまた別の紙に順番やグルーピングを意識して書き直してみます。紙に書き出して整理整頓していく作業過程の中で自分の考えも次第に整理整頓されます。問題は実はそれほど大きなことではないと気づくのです。頭の中だけで考えているとイメージだけが頼りになります。問題を想像して今後の展開、考えられる危険性など頭の中で想像を膨らませます。イメージ力がない人も諦める必要はありません。そもそもイメージ力がなくても紙に書けばいいのです。紙は何枚使っても構いません。たくさんの悩みや考え事を手を動かして紙に書き出していくと問題がはっきりします。問題がはっきりすると心まで落ち着くのです。難しい話は紙に書き出して分かりやすくする。頭の回転を速くする30の方法。その13。仕事が早い人の脳は楽しんでいる。私が社会人になり仕事が早い人の特徴を見ているとあることに気づきます。仕事が早い人ほど楽しんでいるということです。ゲームのように自分に課題を設けてモチベーションを高めています。ゲームをするときには誰でも笑顔が増え生き生きします。頭の回転も速くなります。仕事も同じようにゲームと考えればいいのです。難しい仕事、やりたくない仕事もゲームと同じです。難しい問題、苦手なシチュエーションだと考えればいい。難しいほどやり遂げた時の達成感が充実します。ゲームと考えているからとはいえ適当に仕事をしているわけではありません。ゲームだからこそ真剣に取り組めます。仕事に限りません。勉強もゲームと考えればいいのです。脳はゲームとなると回転が速くなります。単語を100個覚えるのもゲーム形式にすればいいのです。ゲームとして考える。頭の回転を速くする30の方法。その14。カッコつけていると脳の老化も速くなる。頑固者の正体は実は極端な恥ずかしがり屋です。恥ずかしがり屋以上の恥ずかしがり屋と言っていいでしょう。頑固な人はいつも決まりきった行動しかできません。いつも決まった考え発言しかできません。その上他人の意見を聞きません。自分の意見が一番正しいと思っているからです。なぜ一番と思ってしまうのかというと他の情報を知らないからです。世の中にはたくさんの事実、現実、現象があるというのに新しい経験をすることがないから知りません。新しい情報が入ってこなくなり頭が固くなります。結果としていつも決まりきった行動しかできなくなります。ではなぜ新しい経験をしないのでしょうか。恥ずかしいからです。特に頑固は男性に多いと言います。女性は恥ずかしい経験に強いので新しい経験に飛び込むことができ、新しい情報を受け入れます。広く情報を知ることで変化に強くなり頭が柔らかくなるので女性の頑固者は少ないのです。しかし見栄や体裁を気にする男性はカッコつけたがります。カッコつけていると恥ずかしい経験を避けようとするため新しい挑戦をしなくなります。慣れていること、決まりきった行動しかしなくなります。新しい体験を避けていると、新しい情報や刺激もなくなり、だんだん頭が固くなります。老化が進むのです。カッコつける。ことが逆に頭を固くして、老いを加速させてしまうことになっています。そういう人の成長はもう止まっています。カッコつける。ことが自分の老いを加速させているとは、なんと皮肉なことでしょうか。ほら、気づきませんか。カッコつける。カッコつけるから失敗しないよう新しい経験を避ける。新しい経験を避けるから頭が固くなる。頭が固くなるから頑固になる。脳の老化も早くなる。いかがでしょうか。脳の老化原因とはカッコつけることだったのです。まずカッコつけることをやめませんか。カッコは見かけが良くても老化が早くなってしまいます。頭の回転は見栄や体裁を捨てた時に実現できるのです。カッコつけるのはやめる。頭の回転を速くする30の方法。その15。朝食をとるだけで頭の回転が速くなる。車が動くためにはガソリンが必要です。 脳が動くためにはガソリンの代わりにブドウ糖が必要です。脳はブドウ糖を消費して活動しています。ブドウ糖を補給しないと頭のエンジンは回りません。さて、ここで特に知っていただきたい大切なことがあります。脳にブドウ糖を貯めておくことができないということです。車はガソリンタンクにガソリンを貯めておけます。しかし脳にはガソリンタンクはなく、ブドウ糖を貯めておくことはできません。このポイントは重要です。お腹が空いて元気がない時には脳も活動する元気がないと考えましょう。お腹が空いている時には脳の活動も停止しています。時々朝食抜きで学校に行く人がいます。そういう人に限って成績も良くありません。脳にブドウ糖が不足しているので頭の回転も悪いからです。当然勉強にも集中できないのです。集中力、やる気、元気が出ないのは個人の問題ではなく、朝食を抜いていることが原因です。ガソリン抜きで車を走らせようとしても走るはずがありません。朝食抜きはすでに勉強を放棄していると考えましょう。勉強するより大切なことはまず朝食を取ることです。ブドウ糖という脳のガソリンを補給して初めて脳は本格的に活動を開始するのです。社会人にとっても仕事をする前に大切なことは朝食を取ることです。朝食を取るだけで頭の回転が速くなります。脳の活動のために朝食を取るということなのです。学生も社会人も朝食は必ず取る。頭の回転を速くする30の方法、その16、テレビをオフにすれば本来の自分と向き合える。テレビをつけていると勝手に情報が流れます。気になる情報もありますが、実際どうでもいい情報が大半です。朝からニュースを見ていると殺人事件の話や事故で人が死んだニュースも流れます。聞きたくなくてもテレビをつけていると聞かざるを得ません。そんな暗い話を朝から聞いていると元気がなくなります。また番組の間に挟まれるコマーシャルによって商品の宣伝が流れます。頻繁に目にする商品は視聴者の購買意欲をかきたてます。コンビニやデパートで目にしたときに、これテレビで見たことあるなと思い手に取りやすくなります。気づけばバスケットの中に入れレジで精算しています。時間だけでなくお金まで消えます。ニュースで流れていたから、テレビで見た商品だから、芸能人が勧めていたから、私たちはいつの間にか洗脳されている生活を送っています。テレビを見ている人は勉強になるから、時代につくためという理由でテレビを見続けます。ところがそういう人の話に限って〇〇らしいという周りから聞いた意見しかありません。自分で考えていないのです。テレビや広告で見た情報を自分の意見のように受け売りしているだけ。この商品はいいらしい。この商品はおすすめらしい。自分の頭で考えて経験して判断した言葉ではありません。ほとんどの人は寂しいからテレビをつけています。テレビをオフにすれば生活は驚くほど静かになります。悲しい、寂しい、つまらないと感じる人もいるでしょう。しかし本当は本来のあなたです。寂しくなったからテレビをつけてごまかすのではありません。寂しい自分ときちんと向き合い、なぜ寂しく感じるのか考えて解決することです。テレビがなくても楽しくなるような人生を普段から心がけることです。テレビを消せば本来の自分を取り戻せます。正直に自分と向き合うからこそ自分らしい人生が歩めるようになります。マスメディアによって情報に踊らされ、自分の考えや判断を見失う生活になっていないでしょうか。テレビをオフにした時、本来のあなたが取り戻せます。いきなりテレビをオフにするのは難しいかもしれませんね。ではせめて1週間に1日でも構いません。テレビを見ない日を作ってみてはいかがでしょうか。慣れてきたらだんだんオフの日を増やしていきます。テレビを消すと自分の頭で考える機会が増えます。不要な買い物や無駄な時間を送ることが減り、自分で経験して自分の頭で考える機会が増えるのです。テレビオフの日を作る。頭の回転を速くする30の方法、その17、本当に自分にとって必要な情報にはお金を払って求めることが必要。テレビで流れる情報はどれも受動的です。テレビから勝手に流れる情報は自分で選択することができません。テレビばかり見ているとらしいという発言しかできなくなります。ではテレビをオフにして情報が入ってこなくなったら、どこから手に入れればいいのでしょうか。自分で積極的に本を買えばいいのです。新聞や雑誌も自分がお金を出して買います。お金を払って海外旅行に出かけ、異国の文化を実体験するのもいいでしょう。本は自分で本屋に行かなければ買うことができません。新聞や雑誌も自分から購入しようと判断してお金を払わないと手に入りません。自分で見て選択して判断して初めて手に入れる情報は能動的情報と言います。自分の判断で積極的に取りに行こうとする能動的情報は自分のためになり、身につきやすくなります。自分から進んで積極的に得た情報は自分の人生のためになり、吸収できます。テレビで得た情報とは違い、自分を深める作業です。自分が求める情報をどんどん深めていけば、仕事や人生も深めることができます。テレビをオフにした方が頭の回転が良くなります。自分で考える機会が多くなるからです。 私は今ほとんどテレビを見ない生活を送っています。何しろ部屋にテレビがありません。一般的な情報がなくなり、テレビで見た商品だからという理由で買うことがなくなります。ではどのような理由で買うのかというと、自分が実際に使ってこれいいなと思うものを選択しています。自分が実際に使って判断したことですから間違いはありません。同じ商品でも人によって感じ方が違います。一番確実なのは自分が使って体験してみることです。テレビで芸能人が勧める情報より確実で信頼できます。新聞雑誌も自分がお金を出して能動的になって手に入れる情報です。そもそも自分から求めて手に入れた情報ですから、自分のためになることばかりです。自分の頭で考え理解し、自分の判断で情報を吸収することができるようになります。無駄な時間がなくなり、無駄な出費も減り、自分の人生に集中することができるのです。お金を出して本当に自分が求める情報を手に入れる。頭の回転を速くする30の方法。その18。目と耳を交互に使う勉強法を取り入れよう。私は読書をした後に語学の勉強の一環としてリスニングをしながら散歩をします。机に向かってばかりの勉強をした後は気分転換に散歩をしながらイヤホンでリスニングをします。運動にもなり勉強にもなります。歩いている間はできるだけ緑を見ることで目を休ませ、集中は耳に向けます。読書にしろリスニングにしろ頭は使います。しかし不思議と疲れにくく勉強が継続できます。なぜだと思いますか？脳を使っている部分が異なるからです。視覚を認識する部分と聴覚を認識する部分は脳内では別々のところにあります。視覚野は脳の後ろの方にありますが、聴覚野は脳の真ん中あたりにあります。同じところをずっと使っているともちろん疲れます。別々のところを交互に使えばいいのです。読書で視覚野を刺激して疲れれば、次は耳を使ったリスニングによる勉強に切り替えればいい。耳を使って聴覚野を刺激して、その間に視覚野を休ませます。耳からの勉強が疲れてきたら、休ませた視覚野でまた学習を再開すればいい。この方法を使えば他の人より勉強時間が長く早くできます。語学の達人はこの仕組みに気づき、学習に取り入れています。目と耳は脳内では別々の部分を使っています。この仕組みを利用して学習に取り入れればいいのです。目と耳を交互に使って勉強する。頭の回転を速くする30の方法。その19。交感神経は活発な活動の際に使用される自律神経。副交感神経は休憩の際に使用される自律神経。私たちが持つ自律神経には大きく分けて次の2種類があります。交感神経、副交感神経。それぞれ生活の異なるシチュエーションで働く神経です。交感神経は活発な活動の際に使用される神経です。勉強、仕事、スポーツの際に優位になります。一方で副交感神経は休憩の際に使用される神経です。お風呂に入っているとき、マッサージをしてもらっているとき、寝ているときに優位になります。人間の神経はよくできたもので、活動するための神経と休憩するための神経の2種類が別々に存在しています。活動している時の神経と休んでいる時の神経が同じだと休ませる時間がないので分けています。例えば仕事、勉強では交感神経が優位になっています。交感神経とは血圧が上がり興奮している状態です。頭の回転が良くなり強く覚醒している状態です。そういう作業に必要な際は交感神経が使われます。しかしこれも使いようです。仕事や勉強に行き詰まる時があります。これは緊張や興奮しすぎて交感神経が優位になりすぎている状態です。仕事、勉強に行き詰まった時にはそれ以上考えても状況を余計に悪化させてしまいます。緊張や興奮している脳にそれ以上刺激を与えても、興奮が興奮を呼び冷静に考えることができなくなります。コーヒーを飲むとカフェインによって交感神経が優位になります。しかしコーヒーを飲みすぎると緊張や興奮が高まりすぎて逆に集中力を奪います。長時間の仕事や勉強で頭がいっぱいになった時には新たな刺激を与えて解決するのではありません。刺激を与えないリラックスで解決します。逆のことをして一度脳をリセットしましょう。交感神経ではなく副交感神経に切り替えればいいのです。副交感神経はリラックスしている時に優位になります。お風呂でリラックスしている時、マッサージをしてもらっている時、寝ている時に優位になります。疲れた時に休憩とは脳科学的にも重要です。私は昼寝をする習慣があります。午前中で疲れた脳を昼寝でリセットしたいからです。人によってはシャワー、マッサージ、お風呂など効果的です。自分に合ったリセット法を見つけて生活に取り入れましょう。行き詰まった時にはお風呂でリセットする。頭の回転を速くする30の方法。その20。買ってすぐ読み始めれば自然と速読ができる。後で読もうと思って本を先に買っておくことがあります。あるいは読み終わった本をまた後で読むかもしれないと思って本棚にしまいます。後で読もうと思った本は不思議なことに後から読むことはありません。 ほんの一番効率よく読むためには、買ったその日のうちに読み始めてしまうことです。面白そうだと思って、買った本は、買った瞬間が一番読みたい気持ちになっています。その気持ちが冷めないうちに、実際に読み始めてしまうのです。頭の回転が速い人は、本は、買ったその日のうちに読み始めます。本屋で、気になる本と出会ったら、その出会いを大切にします。読みたいと思って、買った本は、その日のうちに読み始めます。早ければ、その日のうちに読み終わらせてしまいます。本は、買った瞬間が一番熱い気持ちになっています。買ってから一週間後に読もうと思っても、気持ちが冷めているため、読もうという気になれません。読んだとしても、ゆっくりした読書になります。買った直後の方が、速読ができます。速読するために、特別な訓練は不要です。買って、すぐ、読み始めれば、自然と、速読ができてしまいます。早く読みたい、という気持ちが、早く読みたい、というパワーに変わっているからです。頭の回転が速い人は、そういう気持ちを大切にします。自分の能力に気持ちが加われば、さらに、大きなパワーを発揮できるからです。本は、買ったその日のうちに読み始める。頭の回転を速くする30の方法。その21。頭の回転が速い人は、パワーを一点に集中している。頭の回転が速い人は、パワーの使い方が上手です。大きなパワーがあるのではなく、パワーを集中させるのが上手です。虫眼鏡と同じです。虫眼鏡を使って、太陽の光で髪に穴を開けられるのは、日光を一点に集中させているからです。集中させたとき、暖かい日光が髪に穴を開けてしまうほどの高熱になります。頭の回転が速い人も、もともと持っているパワーが特別に大きいわけではなく、一点に集中させるのが上手なのです。虫眼鏡のように一点に集中させて大きなパワーを発揮します。では、そんな頭の回転が速い人が実践している一点に集中させるコツとはどんなものなのでしょうか。机の上のいらない資料をすべて捨てることです。頭の回転が速い人の机の上にはいらない資料がありません。まさに今行う仕事のために必要な資料だけが机の上にあります。パワーを一点に集中させています。いつか必要になるかもしれない資料は捨てます。いつか読むかもしれない本はいつまで経っても読まないので捨てます。読み終わった新聞もすぐ捨てます。読み終わってまた読むかもしれない本もすぐ捨てます。そういうものはすべて集中力を散漫にさせてしまいます。視界に入った瞬間、無意識のうちに考えるため貴重なパワーが失われます。頭の回転の速い人の机の上はきれいになっています。誰も座っていないのかと思うほど何も置かれていません。何も置かれていない机の上に本を一冊置けばそれしかないので一点に集中できるのです。机の上にある仕事以外のものはすべて捨てる。頭の回転を速くする30の方法。その22。食欲に素直になって行動するから頭の回転が速くなる。気になる料理、興味のある異国の食事、食べてみたいと思う一品。頭の回転の速い人はいつも美味しいものを食べています。私たち人間は単純なもので美味しいものを食べると元気になります。また美味しいものを食べたい気持ちは強い行動力に変わります。食欲は人間の行動力を駆り立てます。どんなに運動不足の人でもお腹が空けば近くのコンビニまで足を運びます。引きこもりの人が部屋から出てくるのはトイレとお腹が空いた時です。親が部屋から出てきなさいといくら言っても出てきませんが、お腹が空けば自分から出てきます。人間は食欲によって行動していると言っても過言ではありません。頭の回転が速い人は食欲をうまく使って早い仕事をしています。美味しい食事を自分にとってご褒美にしているのです。美味しい食事が待っていると思えば仕事を早く片付けたいという気持ちになります。それが結果として早い仕事へとつながります。頭の回転も自然と速くなるのです。もう少しで美味しい食事が待っていると思えば頑張るぞという気持ちになります。美味しい食事を食べればまた元気とやる気が出てきます。出てきた元気とやる気が次への仕事への行動力になるのです。食べることを削る人は頭の回転が鈍くなります。ご褒美もなければダラダラした仕事になります。美味しい食事を抜いていると元気もやる気も出ないからです。美味しい食事にはもちろんお金が必要です。節約のために朝食を抜く人がいますが、得ではなく損をしているのです。お金を払ってでも朝食はきちんと食べた方が仕事の調子が良くなります。仕事を早くこなすことができれば元以上の成果を上げることができるはずです。美味しい食事を食べて元気とやる気を出す。頭の回転を速くする30の方法。その23。興味関心のある本を読み続けていると早く読む力は自然と身につく。私は昔本を読むのが遅い人間でした。1冊200ページの本を1週間くらいかかっていました。なぜそんなに遅かったのか振り返ってみると、最大の理由は興味関心のない勉強の本を読んでいたことにあります。嫌いな本は速読できません。読もうと思っても面白くない、読みたくないという気持ちがブレーキになります。読みたい本、好きな本、興味関心のある本でなければ速読は難しい。高校卒業後の私は好きな本を買って読み始めるようになりました。 それからだんだん速読ができるようになりました。速読術を学んだのではありません。好きな本を読んでいると自然と身につけることができます。好きな本は面白いから早く読みたいと思います。早く読みたいという気持ちは効率よく文章を読み取る力になり、早く読む力が鍛えられます。好きな本ばかり読んでいると自然と速読ができるようになります。人がいつの間にか2本足で立って歩けるように、毎日好きな本を読んでいるといつの間にか速読ができるようになります。まず気持ちの問題です。興味関心のある本を読み続けていれば、いつの間にか速読できるようになるでしょう。興味関心は早く読むための起爆剤。人の潜在的なパワーが発揮されるのです。読みたい本を読んで速読術を身につける。頭の回転を速くする30の方法。その24。友人との仲が良くなるのはメールの内容より返事の速さ。メールが届いたら受け取った瞬間に返事をする習慣を身につけましょう。自分の頭の回転が速くなるだけでなく、友人との人間関係を大切にするコツです。メールをもらったら、せっかくだから時間があるときに丁寧に返事をしようと思います。後回しにしているとどんどん気持ちが冷めてしまいます。冷めた気持ちでは丁寧なメールを書くのも難しくなり、返事をするのを忘れます。後回しにすればするほど、せっかくの熱い気持ちが冷めてしまいます。そうなるくらいだったら、返事の内容はありふれた内容で構いませんから、すぐ返事をするのです。友人との仲が良くなるのはメールの内容より返事の速さです。メールを出した友人はすぐ返事が返ってくると大切にされていると思います。返事の内容よりそのレスポンスの速さに驚きと熱い気持ちを感じます。メールの内容以上にレスポンスの速さは気持ちを伝える手段になるのです。恋愛ではスピードが勝負です。普通の人は長い文章の手紙で告白します。しかし恋愛上手な人は短いメールを頻繁にやり取りします。すぐ返事を返して、その返事の速さであなたに関心があるという気持ちを伝えます。内容が恥ずかしいならスピードで勝負することです。速さは気持ちを伝えることができるのです。レスポンスを速くする習慣を身につける。頭の回転を速くする30の方法。その25。恥ずかしがり屋は返事の速さで気持ちを伝えていけばいい。あなたは恥ずかしがり屋ですか？恥ずかしがり屋で恋愛がなかなかうまくいかないという悩みをお持ちですか？私からいいアドバイスがあります。実は恥ずかしがり屋が好きな人に告白せずして気持ちを伝える上手な手段があります。告白でも手紙でもありません。返事の速さです。例えば好きな人とメールのやり取りをしているときです。本当は相手のことが好きだけど、恥ずかしくて好きだとなかなか言い出せません。いつもするメールのやり取りはありふれた内容ばかりで、なかなか関係が進展しません。そんな時には次のことを心がけましょう。メールの返事を早くするのです。メールが届いて5分以内に返事を返すようにします。すると相手は驚きます。はじめは5分以内に返事が返ってくると、今回だけたまたまなのかなと思いますね。1、2回程度ならそんなところでしょう。しかし、いつメールを出してもすぐ返事が返ってくると、だんだん次のように思い始めます。もしかして私に好意があるのかな？そう思わせるのです。そうとしか思えないほどメールの素早い返事を心がけます。恥ずかしい内容を書くのが苦手な人は、レスポンスの速さで勝負するべきです。返事が早いと気を使ってくれていると思います。気持ちを伝える手段になります。メールの返事をすぐ書くなら恥ずかしさは関係ありませんね。自分の努力次第です。メールの返事の速さは気持ちがあることを伝える手段になります。恥ずかしがり屋は返事の速さで気持ちを伝えていけばいいのです。恥ずかしがり屋は返事の速さで気持ちを伝える。頭の回転を速くする30の方法。その26。好きなことをしているとき、頭の回転は速くなる。頭の回転の速さは感情によって変化します。人間、誰にでも嫌いなことやつまらないことがあります。嫌いなことをしているとなかなかやる気が出ません。嫌いだという感情がブレーキになり、頭の回転が遅くなります。やりたくない、面白くない、つまらないという感情があると行動しない選択を選んでしまいます。一方、どんな人でも好きなことや楽しいことがあるはずです。好きなことや楽しいことをしていると自然と頭の回転が良くなります。好きだ、楽しい、面白いという感情がアクセルになり、頭の回転が速くなります。頭の回転を速くするために特別なトレーニングは不要です。まず好きなことに挑戦することから始めるのです。興味のあること、楽しいこと、関心のあることです。自然に頭の回転が速くなります。好きなことをする。頭の回転を速くする30の方法。その27。好きなことをしていると脳を鍛えるトレーニングになる。私は本を読み、本を書くのが好きです。もともと知的好奇心が旺盛で、科学系の本もよく読み漁りました。たくさん知ることで世の中の仕組みがわかります。わかるともっと面白くなり、好きな気持ちに拍車をかけていたのでしょう。 昔は本を読むのが遅かったのですが、たくさん好きな本を読むにつれて、だんだん速読ができるようになりました。速読は脳の能力の一つです。今すぐできるようになることではありません。脳を鍛えることで、だんだんできるようになります。速読ができるようになったのも好きなことを継続していたからです。好きなことをしていると脳を鍛えるトレーニングになります。また、楽しいことですから自然と継続ができます。適度な負荷を継続的に脳に与え、本を少しでも早く読もうとしていると、順応しようと脳細胞が変化します。脳神経同士のフットワークが密になり、頭の回転が良くなるのです。初めはできなかったことが次第にできるようになります。脳を鍛える最初の一歩は好きなことを毎日続けることです。人生が豊かになるだけでなく、あなたの頭の回転まで速くなります。好きなことをして脳を鍛える。頭の回転を速くする30の方法。その28。達成感を得るために小さなことから始めよう。小さなことから始める習慣は頭の回転を速くする習慣です。小さなことから始めた方が取り組みやすくなり、達成しやすくなります。やり遂げると達成感を得ることができ、さらに元気とやる気が出ます。よし、やったぞ。元気とやる気が出ればまたトライしたくなります。小さなことをたくさん片付けていくと、達成感を継続して得られることができ、長続きします。長く続けることで脳を鍛えるトレーニングになり、頭の回転が速くなります。例えば仕事をするときにはどのような仕事から始めますか？仕事をするときにはまず小さな仕事から始めましょう。片付けやすく、取り組みやすく、簡単な仕事からです。小さな仕事の方が片付けやすいため、達成感も得られやすくなります。得られた達成感でまた次の仕事に取り組めばいいのです。だんだんスピードとやる気が出て勢いに乗れます。仕事への集中力と気合が長続きして、より多くの仕事を片付けることができるでしょう。何事もまず小さなことから始めるのは、取り組みやすいという理由だけではありません。達成感を得られやすく、長続きしやすいという理由もあるからです。小さなことから始めて達成感を得る。頭の回転を速くする30の方法。その29。反対の行動をしていると思い込みがなくなり、新発見ができる。私たちは日常生活を送っていく中で、無意識のうちに好きなことを選んでいます。コンビニに行けば好きなパンとジュースを買います。人間関係は話の合う人とばかり一緒にいます。レストランへ食事に行けば食べたいと思うものを注文します。見ようとする映画も見たいと思う映画です。そうするとだんだん決まりきった毎日になります。同じことの繰り返しです。決まりきった毎日が続くと脳は慣れます。脳は慣れてしまうと刺激を感じなくなってしまうという特徴があります。好きなことはその人の性格が変わらない限り変化することはありません。慣れてしまうと感動や感激が減ってしまい、それ以上脳の成長がありません。ではこういうのはいかがでしょうか。わざと反対のことをして一日を過ごしてみるのです。コンビニではわざと食べたくないと思うパンを買って食べてみる。人間関係でも興味のない人や話したこともない人に話しかけてみます。レストランでもわざと食べたくない料理を注文してみましょう。映画もつまらなさそうだなと思う作品を鑑賞してみましょう。必ずいつもと違った刺激があり、驚きと感動があるはずです。反対の選択と行動をするのです。必ず新しい発見があります。大抵の場合、実際にトライしてみると初めの印象とは異なります。まずそうな食事も実は思い込んでいる場合が大半です。口にしてみると意外に美味しかったりします。冷たそうな人だと思い込んでいた人も実際に話をしてみるといい人だとわかります。つまらなさそうだと思っていたことは実はとても面白かったりします。反対の行動をしていると思い込みがなくなり、新発見がたくさんできます。わざと今までとは反対の行動をすることで生活パターンが変わり、今まで使っていない脳を刺激できます。脳は驚きと感動で活性化されます。脳を鍛えるだけでなく、あなたの理解の幅も広がるのです。わざと反対の行動をしてみる。頭の回転を速くする30の方法。その30。直感を信じて行動した方が前向きになれる。私たちの行動は選択の連続です。選択をするときには、自分の好みに合うかを基準に、実に様々なことを考えながら選びます。例えば一つの商品を購入するときです。形を見て、値札を見て、感触など、納入した後どうなるかなど、いろいろと検討してしまいます。この悩み時間は長いです。考えるほど不思議なことに、やっぱりやめたという否定的な方へ偏ります。人間は長く考えるほど次第にマイナス方向へ偏り始めます。いいことより悪いことを優先的に考え始めるようになり、否定的になります。長く考えると脳が疲れて、疲れた脳は否定的な考えになります。長く考えるほど行動しなくなる結果に至ります。悩んだ時間が長いばかりでなく、行動をしないという二重の損失です。なんともったいないことでしょうか。もちろんしっかり考えてから行動することは大切です。 しかし、考えすぎる癖も悪影響があります。直感を信じて即決する癖をつけていきましょう。直感で即断、即決、即行動するのです。一度決めたら失敗したと思っても、これでよかったと思い自分を信じます。さっと選んで行動すると悩む時間が短くなるだけでなく、経験量も増えます。経験が豊富になることで脳は刺激も増え、鍛えられていくのです。直感を信じて行動する。頭の回転を速くする30の方法。まとめ。その1。頭を使う機会をたくさん増やす。その2。好きなことをしてたくさん体を動かす。その3。初体験をしてワクワクする。その4。恥ずかしがらず、怖がらず、ワクワクする経験をする。その5。頭の回転が遅くても普段から即答を心がける。その6。制限時間を設ける。その7。勉強するときには音読をする。その8。外で仕事をする。その9。食欲を動機にして朝起きられるようにする。その10。プラス思考で行動して脳への刺激を増やす。その11。散歩をしながら考える。その12。難しい話は紙に書き出して分かりやすくする。その13。ゲームとして考える。その14。かっこつけるのはやめる。その15。学生も社会人も朝食は必ず取る。その16。テレビオフの日を作る。その17。お金を出して本当に自分が求める情報を手に入れる。その18。目と耳を交互に使って勉強する。その19。行き詰まった時にはお風呂でリセットする。その20。本は買ったその日のうちに読み始める。その21。机の上にある仕事以外のものはすべて捨てる。その22。美味しい食事を食べて元気とやる気を出す。その23。読みたい本を読んで速読術を身につける。その24。レスポンスを早くする習慣を身につける。その25。恥ずかしがり屋は返事の速さで気持ちを伝える。その26。好きなことをする。その27。好きなことをして脳を鍛える。その28。小さなことから始めて達成感を得る。その29。わざと反対の行動をしてみる。その30。直感を信じて行動する。